鉄砲の照準を決めずに目くらめっぽうに撃つようなもん、なんぼ撃ったって当たりやせ。まずこちらの姿勢を正しくし、こちらの心の中を整理すれば、公安はそのままそのままに出てくればちゃんと当たるのに。大いに一刀の炉に似たりといえば、じきにこっちがロバになったらいいじゃん。不潔すなわち露命をなす。どうしても死にきらねえか。一作一作親切に死にきって、自分の中の分別をすっかりさらけ出し、何にもない症状無垢な心で公安を眺めていくと、そのまま公安のままに出てくればそれで回答じゃりゅうか。不潔すなわち露命をなす。しわくこの賊。賊というのは盗人ということであるが、なかなかやり腐るなということで、罪よけんやつだなということがこの賊。しわくこの賊て、この盗人野郎めが、不敬賊賊と言ってすなわちいでさる。すると不敬が盗人じゃ盗人じゃと言って出て行って、これもそうだ。子供が腹を立てて、お父さんのバカーしてバカーと言って怒れば、親はああバカじゃバカじゃと言って、この賊。賊じゃ賊じゃ、不敬賊賊と言ってすなわちいでさる。実に不敬症というものの境界は大したものだ。ちなみに不敬常に外資において鈴を揺るがして、いわく妙刀来や妙刀た安刀来や安刀たて、ふけは毎日托鉢に外へ出ていくのであるが、これもどこ、今日はどこを托鉢するの、どこからどこまで回るのなぞという几帳面なことはない。行き当たりばったり、どこででもやる。尺状の上に缶がついてやる。この鈴というのは輪霊だ。尺状の上に輪がついてやる。そいつをジャラジャラっと鳴らして、妙刀来や妙刀た安刀来や安刀た、四方八面来や旋風た、国来や蓮華だて、妙刀は明らかな方で、差別の方で、変異の方で、安刀は暗い方で無差別であるから勝利の方で、妙刀来や妙刀た安刀来や安刀た、差別の差別門から出てくるならば、差別門で叩いてやろう。平等無差別門から出てくるならば、無差別門で一つ叩きつけてやろう。四方八面から出てくるならば、つむじ風が起こったように、この四条巣でもって四方八方思う存分に殴りつけてやろう。国来や蓮華だ。空中から出てくるならば、この尺状でもって続け玉に打ち倒してやろう。蓮華というのは農家で、竿の先に短い棒をつけ、それでバタンバタンと麦を叩くやつだ。 叩いて叩いて、いくのが連歌だね。町の真ん中へ出て尺上を鳴らして、吹けが毎日こういうことを言うて、大きな声で怒鳴ったるいたというのでや、大変な托発だ。法なんていうものではない、お経を読むわけでもない、妙刀来や妙刀たた、社別門から出てきてみろ、社別門を殴りつけてやる、無社別門から出てきてみろ、無社別門を叩きつけてやる、四方八方どこからでも出てこい、風のごとくにこの尺状を振り回して打ちつけてやる、空中から出てくるか、打って打って打ちつけてやるわ、さあどこからでも出てこい、我と思わん者はどこからでも出てこい、こう言うて託発をしてやるというような、まるで宮本武蔵じゃ、どっからでも打ってこい、打ちすぎてやる、大した自信だ、大したファイトだ、妙刀来や妙刀た、暗刀来や暗刀た、四方八面来や旋風た、虚空来や連歌だた、助が毎日大きな声で怒鳴ったるけれども、誰も打って出てくるものがない、またお正月があった、また助が怒鳴りよるがとは思うけれど、誰も妙刀も暗刀も出てこん、新車をして去ってわずかに格のごとく言うを見て、すなわち恥をして言わしむだ、坂で臨在が寺社を一つ使いにやって、院寺に言いつけ、お前な、町へ出て、助がもしも例のごとくに怒鳴ってきたら、助の首筋をねじ上げて、そうして僧に不要もに来たるときいかんと、こう言うてみ、町へ出ていけば、ふけのやつがきっとまた今日も怒鳴っておるに違いないから、もしも妙刀来や妙刀た、暗刀来や暗刀た、四方八面来や旋風た、虚空来や連歌だとこう言うたら、飛び込んでって首筋ねじ上げ、そうに不要もに来たるときいかん、妙刀でもないが暗刀でもないが四方八面でもないが虚空でもない、貴様の予期せんところから出てきたらどうするか、そうに不要もに来たるときいかん、妙刀でも暗刀でもないところから出てきたらどうじゃ、四方八面でも虚空でもないところから飛び出してきたらどう打つか、こう言うて尋ねてみ、そこで院寺が町へやって行って、臨済に言われた通りに、ふけの首筋をねじ上げると、ふけ達解して曰く、来日大悲院理に祭ありた、すると府家が達解してと言うて、相手をパッと突き跳ねて、突き跳ねて言うのには、来日大悲院理に祭ありた、あさってはな、本山の法上でごっつが出るわい、 明日はな、肉でうどん食ようじゃわい。ごっつおにありつけるわい。こういうただよ。ふけたっかいしていわく、来日大変利にさいやりて。実に自由なものだ。こういう働きがなければならんだよ。寺社帰って死にこじすた、その伝次が帰ってその通りに人材に報告をすると、しいわく我従来この勘を疑弱すた。人材が言うのに、一筋縄でいかんやつじゃと思うたが、やっぱりそうか。あれ従来この勘を自弱す、ただものでないと思ったが、やっぱりそうじゃったかと。大いにこれは不況を受けがったのであろう。勘山国師が天龍寺の無双国師のところへ、大東国師の代理で、出頭されたことがある。その時に浄土が済んで問答が始まった時に、勘山国師が無双国師の前へ出て行って、やっと袈裟を広げて、本次長を宇宙にあたる天竜いずれのところにか回避せんた、こう言って切り込まれた。本次長というのは竜や蛇を取って食べる恐ろしい鳥だということである。本次長を宇宙にあたる、竜でも蛇でも取って食べる竜、金字鳥が今羽を広げて出てきたが、天竜いずれのところにか回避せん、あなたは天竜和尚だが、どうするか、取って食ってしまうぞ。こういう勢いで勘山国師が食ってかかると、無双国師が極楽の上からそーっと降りて、袈裟で頭を隠して極楽の後ろへそーっと隠れてしまわれた。そこで勘山国師が礼拝をして帰る。帰って大東国師にそのことを報告されたら、大東国師が、我従来この勘を自弱すと言われたというか、ただものでないと思うてはおったが、やっぱりそうか。まあ、こういう伝説があるが、天龍寺ができた時には大東国師はもう五千家の後であるから、まあ伝説であるか、あるいは天龍とは言われたけれども、無双国師が南禅寺におられる時の話かもしれんのである。我従来この勘を自弱すて、一老宿割死に三ず、いまだかつて人事せず、すなわち到底曰く礼拝するが、すなわちぜか礼拝せざらんが、すなわちぜか。今度はある時、一人の老僧がやってきて、死に参じた。まあ、臨済が初めて、臨済院に住職した、頃のことであろう。一老宿あって死に参じた。慈光院の老僧みたいなのが出てきよって。そうして、住職したばかりの若い臨済の前へ出てきて、いまだかつて人事せず、挨拶をせんので、自分の方がだいぶ先輩である。 補佐役をしておるのだから、なかなか簡単に挨拶はせ、いまだかつて人事せ、すなわちと礼拝するが、すなわちでか、礼拝せざるが、すなわちでかだ。礼拝をいたしましょうかな、やめときましょうかな。なかなか古だぬきじゃ。あなたが新しい住職だから、初めてお目にかかるのだから、礼拝するのが礼儀のようだが、恐縮をなさると気の毒じゃから、やめときましょうかな。どうしましょう。礼拝するがすなわちぜか、礼拝せざらんがすなわちぜか。ああ、意地の悪い老僧だ。まあ常識的ならば、まあやめておきなさいというのが常識だ、礼拝には及びませんというのが常識だが、臨在しすなわちクラスターと臨在がカーッゼダのゼでないかの謎ということがやぶじゃわい、しようかすまいか謎と持ちかけるのがやぶじゃわい、したくなかったらせんどきゃいいじゃない。しすなわちクラスター臨在がカーッと一括をやる、老宿すなわち礼拝スタ、そこで老僧が初めて座具を広げて礼拝をしたという。死に枠孝子の相続、相続というのは小泥棒ということである。孝子の相続、ちっとばかり気の利いたやつじゃわい。こういう、臨在を勘弁しよった、臨在の力量を試みよったの、臨在の一括を聞いて初めてそこで礼拝をしよったの。しいわく孝子の相続、気の利いた小盗人目当て、少しばかりやりよるわい。老宿続々と言ってすなわちでさる。するとその老僧が、盗っ人じゃ盗っ人じゃと言うて出ていった。しいわく言うことなかれ無事にしてよした。すると臨在が後から言葉をかけて、無事に証券が済んでよかったなぞというまいぞ、殴られんでよかったなぞというまいぞ、言うことなかれ無事にしてよした、殴りつけるところじゃけれども許しておくわい、と臨在が釘を打っておるわけ。言うことなかれ無事にしてよした、無事証券が済んで、まあよかったなぞというまいぞ、三十棒くらわすところだけれど老僧だから堪忍しておくわい、こういったあんばい。主訴自立するついでしいわく帰って戸がありやまたなしやた。すると地下寮がそばへ来て立って、地下寮が挨拶に来て前へ来て立って、すると臨在が直ちにこの話を持ち出す。じきに相手を試みるのである。しいわく帰ってとがありやまたなし、どうじゃ今日の問答はどうじゃったな、どこか間違ったところがあったかな、どうじゃ今日の自公院の老僧が出てきた時の問答、お前どうも。主訴曰く、ある、いや失敗がありまするぞ、 間違ってますぞ。神曰く貧家に富があるか主家に富があるか。ほう、間違っとったか。いかんところがあるか。それは老僧の方にいかんところがあるのか、俺の方に間違ったところがあるのか、どっちじゃ。貧家に富があるか主家に富があるか。主祖曰く二人ともに富がありた。これが臨済の修士を受け継いでおるところで、両方とも間違っております。仏間ともに達するというところ、二人ともに富がある、どっちもなっておりません。死曰く富がいずれのところにか。ほほ、二人とも間違っとったか。どこが間違っとったかな。どこが悪かったかな。主祖すなわちでされた。そういうことには引っかかりませんわい。そういう手には乗りませんわい。と言わんばかりに主祖がさっさと出て行ってしまう。なかなかこの主祖もやりている。死曰く言うことなかれ無事にしてよした。うぬめ、殴られんでよかったなぞと言うなよ。貴様も殴るところだが堪忍してやるわい。言うことなかれ無事にしてよし。これは大いに主祖を褒めた言葉である。言うことなかれ無事にしてよし。後にそうあって南仙にこじした。じきにそういう噂が広まって、ある運水が南仙御所のところへ行ってその話をした。南仙がどう答えるか、これを試みるので、これが公安じゃない。一つの問題を持って行って相手を試みるのである。古い問題を持って行ってみんなを試みるのである。何も型にはまった回答をせいでも自分の力量で回答をすればいいわけだ。そうあって南仙にこじす。南仙のところへ行ってこの問題を提出した。南仙曰く看馬愛踏むた。看馬は政府が買い上げた馬というので、宮内省お買い上げの馬というのだから立派な名馬に違いない。天皇陛下が乗られるような立派な白い馬。看馬愛踏むた。いや、この老僧と臨済といい、臨済と主祖といい、やり手同士の問答じゃない。名馬と名馬の気合を見ておるようだ。横綱と横綱の相撲じゃわい。看馬愛踏む。いや、実に見事な問答じゃわい。こう言って南仙が褒められたというのであるが、この南仙は南仙の不願禅師ではないであろう。不願禅師はもうとうに亡くなられておるから、南仙の第二世であろう。看馬愛踏む。父なみに軍営に行って祭に赴くた。ある時はまた、軍隊でもって師団長が天神をくれるというので、軍営に行って祭に赴くた。今日は司令部でご馳走をくれるというので、営門を入っていて、門主に飲料を見てし、路中を指さしてと。門のところまで行くというと幕僚が迎えに出てきて、師団長の副官が迎えに出てきて、し、路中を指さしてと。すると臨済が、 門の柱を指さして、路中というのは、柱は皆壁か襖かがくっついておるのが普通柱だが、壁にもくっつかず、襖もない、全身丸出しの柱が路中である。門の柱を指さして、これ盆かこれ正かと、こう言ってたんだ。勘弁だ、これも直ちに相手を試みるなである。将軍は臨済に昼飯を食わそうというくらいだから、天神を出そうというくらいだから、相当善の理解を持っておるのであろうが、復官は果たしてどのくらい理解があるかちゃんと試みる。これ盆かこれ正か、この柱は迷っとるかな、悟っとるかな、どうじゃね。これ盆かこれ正か、これは仏か盆部かどっちでござるな。陰陽無我、幕僚黙っちまう、とんでもないこと言われて返事ができない。資料中を足していわく、たとえ言いうるもまたただこれこの勃決だ。すると臨済が主上でもって柱をたたいて言うのには、凡夫でもなければ仏でもないさ、棒切れじゃないか。こい、迷うてもおらん、悟りも開いちゃおらん、材木に過ぎんじゃない。じきに言葉について回るからダメじゃない。たとえ言いうるもまたただこれこの勃決。万部でもなけりゃ仏でもない。材木じゃないか。こう言って柱を叩いて、さっさと門の中へ入っていったというな。どこへ行っても、どこへ出てもそこで直ちに商量をするのである。一言一句が問答であるから、なかなか油断のできたものじゃない。そういうつもりで一つお互い油断のない修行をせんというたり、室内に入った時だけが善じゃない。鑑賞が生きてから真面目な顔をして室内へ入ったって、それはたった一日の中で五分間の禅だ、三分間の禅だ。そんな禅ではいい、朝から晩まで禅でなくちゃ。釈尊円が何かに書いてあったが、まだ明治時代には、宅発に行くというと銭持って出てきて、一句言え、一句言えばやると、こういうようなのが手合いがまだ在家にあったということが言われてよ。そういう緊張な、緊張した修行をしていかんというたい。騒動によるうちにしっかり修行をしておかんというた。いつ師匠がどういうことがあって帰ってこいって言うかもわからんと言うて、7日の朝言うといたら、もう言う方には東光寺の老僧亡くなられたじゃん。全く無常だ、諸行は無常だ。どこで交通事故に遭わんとも限らん。自動車の中に運転手が冷たくなって寝かされておったとか、アパートに人妻が横になって殺されとったとか、全く今の世の中、明日の命もわからんのであるか。いつ師匠が亡くなられて国へ帰らんならんとも決まらず、三つ橋がころっと死なんともわからんのだから、一つお互いに油断なく、日日これ無常だと、今日一日の修行だと。小寿老人が言われてよ、 修行というものは今日一日だと思い、今日一日、今日一日だと思ったらどんな辛いことでも辛抱できるじゃない。在家の人でも今日一日だと思ったら親孝行もできるじゃん。今日一日の親孝行。明日は松子の水をお父っつぁんにあげんならんと思えば毎日親孝行をせずにはおれんじゃん。今日一日だ、今日一日だと思っていけば疲れることもない。修行もそうだ。今日一日だ、今日一日しか修行ができんの。今日悟らなければもう永久に悟れんのだと、こう思って一つ皆、今日一日、今日一日じゃと思うと一つ皆油断なく骨を折ってもらいます。はい。し陰樹にといずれのところよりか来たる主意は空襲中にお前を売り去り来たる主意は売りへ尽くすや主意は売りへ尽くす失意をもって面前に各一角して曰く帰って釈迦を売りへ転や主すなわち貸す死すなわち足す天蔵至る自然なを起こす天蔵曰く陰樹へせず陰樹を生の意をえせず死曰く何時そもさん天蔵すなわち来廃すしまた足す雑話に来たって召喚するついで死と雑何の狂論をかこうず主いわくそれがし皇居にしてほぼ百方論をなろう主いわく一人あり三条十二分教において諦め一人あり三条十二分教において諦めずこれどうかこれ別か主いわく諦めばすなわちどう諦めざればすなわち別落王寺社たり死の知り得にあり立って曰く雑者にこれ何の所在ぞどうと時別と説く死神戸を巡らして寺社にと何時またそもさん自社すなわちかっす、死雑を送り帰り来たってついに自社にと、赤来これ、何時老僧をかするか、自社曰くぜ、死すなわち足す。死第二代徳さんの炊事して、言いうるもまた三十坊、言いえざるもまた三十坊ということを聞き、死楽をして去って、言いえば何としてか三十坊となるととはしむ。彼が何時を他船を待って棒を切重しそう一掃して他そもさんと見せしむかほかしこに至って教えのごとくにと徳さんすなわち他すほ切重しそう一掃す徳さんすなわち北条に帰るほ帰って死にこじす死いわく我従来この勘を微弱すと、しかも格のごとくなりといえども何時帰って徳さんを見るや、ほぎぎす、しすなわち足す。し陰樹にと、いずれのところより来たると。陰樹は、寺の官員という役であるが、僧道なら歯科寮である、風水寮で ある時、フース寮が外から帰ってきたので訪ねて言うのには、いずれのところよりか来たる、どこへ行ってきた、どこへ行ってきたなって勘弁である、いちいち足元を試験していくので、近来はどうかするというと、運水がどこ行ってこようが何をしようが、知らん顔してボケておるのが老子らしい。老子というものはそういうことにこせこせせんもので、いいことをしても悪いことをしても知らんどるのが老子だ。そういう妙な老子感が流行るが、臨済はそういうことは許さん。いちいち試験をしていかん。どこへ行ってきた。どこへ行ってきてもよさそうなもんだが、そこが勘弁で。どこへ行ってきた。周囲曰く、周中に大前を売り来たるて。周は町である、大前は古米である、古い米、あるいは玄米だというのである。騒動によそへ売るほど米があるというのが第一おかしいことである。これは百条審議によって自給自足してみんなが米を作ったものである。あるいは電磁がたくさんあって年貢米が入ったのかもしれん。新米が入って古米が余って、その古米を町へ行って売ってきたという。風水をそういうやりくりをせんならんわけである。よそから寄付して頂戴した米を売るというようなことなら、もう誰も寄付してくれるものはなくなるから、年貢米か、あるいはみんなが自分で作った米が余ってその米を売ってきたというので、大米を売り去り来たると。白米じゃない、黄色い米だから玄米、ひね米で、お米を売り去り来たるた、ひね米がだいぶ余りましたのでな、町へ行って売ってきました。しいわく、売りへ尽くすやて、なかなかただ許さん、そうかじゃすまさん、みな売れたかどうじゃ。しいわく、売りへ尽くすやて、一歩も許さん。小前売れたか、全部売れたか、周囲曰く、売りへ尽くすと。ああ、皆売ってきました、皆売ってきました、きれいに売れました。失意を持って面前に格一格して曰く、帰ってで車庫を売り得てんやて。すると臨済が持っておった杖でもって空中に各一角ぐーっと一の字を引いて、棒を引いて、帰って車庫を売り得てんや。どうじゃ、これを売ってきたか、こいつを売ってきたか、どうじゃ。勘弁だ。日常体を聞いておるようだけれども、そこに終始を戦わしておるわけである。各一角して曰く、尺を売り得てんや、こいつを売れたかどうじゃ、そいつを売らんことには禅宗坊主とはいえ、 フース寮が金の勘定ばかりしておるようなことでは、前奏とはいえ、そんなぐらいなら商売人になる方がよろしい。米屋になる方がいい。借を売り天屋で、こいつを売ったかどうじゃ。こいつだ。こいつがわからねえか。借、名前の付けようがないから借、こいつで。後醍醐天皇が大東国司を召された時に国司がご病気で、寒山国司が代理で三代をしたという方。三代をするのには紫の衣を着なければ三代はできんはずであるが、寒山国司は雲水で木綿衣で三代をした。前代未聞である。すると後醍醐天皇が、万望とともたらざる者これ何人ぞと、こう言って聞かれた。万望とともたらざる者これ何人ぞ。信者万象と次元をことにした者、信者万象の列へ入らん者、信者万象から超然たる者、大宇宙から抜け出したもの、それは何だ。万望とともたらざるもの、これ何ぞだ。これ何人ぞだ。こう言って尋ねられたら、寒山国司が膝をすすめて後醍醐天皇の顔をにらみつけ、万望とともたらざる者これ何人ぞと、同じ言葉で逆襲をしたという。敵の刃を取って敵を刺すというやつ。尋ねられた言葉をもって後醍醐天皇に詰め寄ったら、後醍醐天皇が持っておられた剣という玉では空中に各一角して、空中にぐーっと棒を引いて、尺を握って、これじゃ、こいつじゃ、こう言われ、寒山国司、緊張して下がる。結構でございます。それでござります。こう言って、下がられたということが、大東国司の年譜の中に書いてあるが、各一角空中にぐーっと棒を引いて、尺を握った、こいつだ。尺を売り得てんや、こいつを売り得た。そいつがわからんという体格、そいつが手に入らんことには善にならんじゃない。公安を何歩数えたって何にもなら、即備用のものに触れて口に栗にいるるがごとしと臨済は言うとるじゃん。羊というものは目の疎いもので、鼻を持っていって口に、鼻に触れたものは皆口に何もかも放り込む。めくらめっぽうに公安を参戦して、ああじゃこうじゃ、ああじゃこうじゃと言ってやっていけば、まぐれあたりに当たるわ。それを丸呑みに覚えただけ、何にも善も何も分かっとらせんじゃ。車庫が分かっておらん、こいつが分かっておらん。それじゃあなんぼ公安は数えたって、悪知識を増やすだけだ、妄想が増えるだけだ。社魂に臨在の言う古名歴歴、古名歴歴、何にもないがスカーッとしとる。そいつが社魂じゃ。即今朝望亭だ。古名歴歴として朝望亭だ。 何にもないが、人材の言うことが耳に聞こえる、そいつだ。犬が鳴けばワンと聞く、猫が鳴けばニャーと聞く、何にもない。古名歴歴だ。主体性なんてものがあるかい。んなものがあったら外道だ。本来無一物、古名歴歴、スカーッとして、内下打上一辺だ。不二の訪問だ。我と世界とは不二だ。我と汝は不二だ。それだけじゃ。あるのは眼神だけだ。至上無限性感度だ。これしかないじゃねえか。一切至上を救わずんば成仏せず、眼しかないじゃ。仏と言うたら本願しかないじゃねえ。釈光を売り得てんやで。これを売り得たかどうじゃ。こいつを売ってきたかどうじゃ。この頃も学校の接心をやる。くしに帰って仏性ありやまたなしやし、周囲は組む、犬はどうでもよろし、犬に仏性があろうとなかろうと我々に関係ないこと、自分自らに仏性があるかどうじゃ。自分に仏性があるかどうじゃ。こう言って尋ねると、仏性って何ですかって。仏性が分からんようなことでは公案が分かるはずはない。万慶禅師は犬が鳴けばワンと聞く、人が馬じゃと言うても牛じゃと言うても犬じゃと分かるのが仏心じゃと、こう言っておられるが、その人が馬じゃと言うても牛じゃと言うても犬じゃというのはちょっとこれは行き過ぎじゃろうと思うのだが、犬が鳴けばワンと聞く、犬だか猫だかわからん、ワンと聞く、これは太郎が聞くでもなければ三郎が聞くでもない。自分でない自分が聞いてる。誰が聞いてもワンはワン。自分以前の何かが聞いておる。花をくれないと見るのは個性じゃない、個性以前のもの。その自分でない自分というものが釈子じゃねえ、仏性じゃねえ。花を赤いと見るのは私じゃない、私なんてものありゃせん。私がなくっても花は赤いとわかる。お釈迦さんでも凡夫でも同じことじゃ。それが釈子じゃねえ。自分でない自分、普遍的な人間、人間性、純粋な人間性、それはできたでもなければなくなるものではない。不生の仏心じゃ。名の付けようがないから釈子だ。かえって釈子を売り得てんやと、こいつを売ってきたかどうじゃだと。主すなわちクワッスだ。そうすると陰樹がカーッと一括入る。どうだこの一括は。打ってきたというのか、打ってこなかったというのか。こいつは売るの買うのというものとは違うというのか。あなたのそんな手には乗りませんぞというのか。何もかも払い尽くした一括か。 しすなわち助けた。あと人材が持っておった杖でピシリッと無事なのってしまった。はあ、これは褒めたのか叱ったのかどうである。しすなわち助けた。しかしそこで一括を吐いたのはこの陰樹か車庫が分かっておる。車庫を心得ておるから一括が出てきただろう。しかし車庫を打ってきたかどうかね。しすなわちパス。臨在叩きつけてしまった。すると今度は天蔵がやってきた。天蔵がそばへやってきた。自然な大カス。これが勘弁だ。禅宗というものは済んだことは何でも忘れていくものだとよく老僧は言うのだが、忘れては忘れていくべきであるが、相手を試みるためにはこういうことを思い出していくのが親切というもの。自然な起こす。さっきな風水寮に会うたからどこ行ってきたと言うたら、米売ってきたと言うから、俺が杖で持って一の字を引いて車庫を売り入れてんや、こいつを売ってきたかどうかと、こう言ったら風水寮のやつがカーッと一括を吐きよったから、俺殴りつけて叩きつけて。天蔵曰く、陰樹和尚の言おえせず。すると天蔵のやつめが、そりゃあ風水寮はあなたの腹の中がよく分かっておりませんな、あなたの聞かれた意味がよく分かっておりませんな。彼はまだ風水寮はよくあなたの質問の意味を、ま、取り違えておりますな。しいわく、何時そもさ。そうか、お前だったらどうする。何時そもさ。天蔵すなわち来拝。すると天蔵がそこへ、参拝をしてしまう。天蔵すなわち来拝。これはどうで、恐れ入りまして、恐れ入ってござりまする、と言わんばかりである。しすなわち、しまた立つ。すると臨在また棒を持ってこの天蔵を叩きつけてしまった。これはどうである。陰樹の一括と天蔵の礼拝と、これは同じであるか別であるか。臨在の一棒は褒めたのであるか叱ったのであるか。これはいちいち勘弁である。雑ありきたって召喚するついでし、死と雑何の教論を書こうぞた。雑というのは学僧のことで、天台雑という学問でも立っておる、お正を雑というので、ある時雑がやってきてお目にかかって、これは相当の学者であろう、多州の坊さんで、華厳の学者であるか天台の学者であるか三論唯識の学者であるか、とにかく学問を持って教育をしてやる大和尚がやってきて、お目にかかる。死と雑難の教論を書こうずた。すると人材が尋ねて言うのには、雑難の教論を書こうず。この頃は何をご講義なすっておられますかね。難の教論を書こうず。主意曰く、それがし皇居にしてほぼ百法論をなろうと。 皇居というのは、謙遜をして言うた言葉である。ざっとしたことでという意味である。学問に精通しておらんというか、私ももういい加減なことでござりまして、まあどうやら百方論を習って少しばかり百方論を研究いたしております。百方論というのは天神菩薩の著書か。難しい何か、法を百に分けて、説明する理屈である。それがし皇居にしてほぼ百方論を講ず、私ももうざっとしたことでございまして、どうやら百方論を研究いたしております。四枠一人あり三条十二分教において諦め、一人あり三条十二分教において諦めず、これどうかこれ別かと。すると臨済が尋ねて言うのに、一人は三条十二分教を十分心得明らかにして学んでおる。一人は三条十二分教を少しも諦めておらん。これどうか別か。同じか違うか。三条十二分教は、三条は正門円覚菩薩の三条である。十二分教は経典の形式を分類すると十二の形式になるというので、お経の本文が長行、後についてよる下文がガタ、あるいは比喩であるとか本上段であるとか、いろいろなお経の形式を分けると十二分教ということになるから、言葉を変えると一切増強ということになるのであるが、正門円覚の三条一切増強をことごとく学び尽くしたものと、そういうものを少しも知らんものと、同じか違うか。同じか違うか。ということは、一人一人が仏性というものを持っておるのならばだ、生まれたままに仏性を備えておるならば、学問があってもなくても同じでなければならん。学問のある人とない人と仏性に差別はないはずである。学問は知識である。仏性は生まれたままの知恵である。これは学問がなくっても、子供でも、貧乏人でも同じことでなくちゃね。学問のあるなしにかかわらず、仏性は同じでなければならない。というて学問があるとなりとではどっか違うはずである。同じ会社で社員を雇うても、学校でと学校でんものと、仕事は同じようにしてもどっか違うかもしれ、仕事は同じようにするがどっか違うかもしれ、これどうかこれ別か。大学での運水と小学校出ただけの運水と、これどうかこれ別か。同じか違うか。仏性は同じでなくちゃならない。 騒動だけは妙なものだ。学校出たやつの方が成績が悪い、秀才ほど悪い。おかしなもんじゃ。知恵が邪魔するか、公案を知恵で解釈するか、いつまで経ったってわかる。高等学校出たぐらいが一番いい、純粋だ。これどうか、これ別か。一人は三条十二分教ことごとく諦めておるが、一人は三条十二分教少しも諦めておらんが、これは同じか、これは別か。いかがでござる。主意枠諦めえばすなわちこれど諦めえざればすなわち別か。これはいい答えだ。分かったものは学校でも出んものも同じことだと分かります。分からんものは違うと思うでしょう。諦めえばすなわちどう諦めえざればすなわち別だ。分かれば学問のあるものもないものも同じだと承知ができるし、分からなければ学問のあるものとないものとでは別だと思うでしょう。諦めえばすなわちどう諦めえざれは別だ。あるいはこの諦めるというのはただ知識として覚えただけでなくして、仏性がわかるならば同じであるし、仏性がわからなければ学問のあるなしにかかわらず別でありまする。そう解釈してもいいであろうが、これはいい答え。落法寺社あたり、すると落法が印字をして後ろに立ってよ、死の尻江にあって立つ。曰く雑す、しゃりこれ何の所在ぞ、道と時別と説くた。すると、落穂が後ろから差し出口をして、雑須さん、どうだの別だのと、そういうことを言うことがすでに諦めておらんことじゃござらんか。しゃりこれ何の所在ぞ、どうと時別と説く。分かったならばどうも別もないじゃござらぬか。こういうちょっかいを入れて、四神戸を巡らして寺社にと何時またそもさん。すると臨済が後ろを向いて、貴様はどう思うのじゃ。何時またそもさん、寺社すなわちクワッスだ。すると臨済が落穂がカーッと一括、私はそのどうだの別だの諦めたの諦めないのと、そういうところにはおりませんわい。そういう分別は持っとりませんわい。カーッと一括わい。死雑を送って帰りきたってついに寺社に到達。すると人材が雑が帰るというので送っていってきた。これは立派に敬意を表しておるの。この雑なかなかよくできておる。立派な答えをしている。雑を送って表まで出て帰ってきて、今度は寺社の勘弁だ。赤雷これ何時老僧を喝するかと。貴様さっき一括を吐き寄ったが、あれは俺に一括をしたのか。寺社曰くぜ。これがいいか。是非がないと言っとったじゃん。是非を、是非に落ちんと言うて一括を吐いたやつがとうとう尻尾出しが。寺社曰くぜ。さようでござる。しすのはちいたす。この見せ物目が。人材が落語を叩かれたという。 次第二代徳さん推事して、言い売るもまた三十坊、言い得ざるもまた三十坊ということを聞いて、し、落語をして去って言えば何としてかまた三十坊なると問い、彼が何時を多戦をもって棒を切従して、そう一掃して、多層さんと見せしむた。臨済門に入れば勝つ、徳山門に入れば棒とよく言われるのであるが、徳山は棒使いの名人であるが、これは徳山の第二代目の徳山戦艦御将のことであるが、この二代目の徳山が常に示して言うのに、言い得るもまた三十坊、言い得ざるもまた三十坊。